今日のメッセージの箇所を読みたいと思いますが、今日のメッセージの箇所は創世記の33章、創世記の33章。ヤコブが目を上げてみると、見よ、エソーが400人の者を引き連れてやってきていた。ヤコブは子供たちをそれぞれレアとラケルと2人の女奴隷とに分け、女奴隷たちとその子供たちとを先頭に、レアとその子供たちをその後に、ラケルとヨセフを最後に置いた。ヤコブ自身は彼らの先に立って進んだ。彼は兄に近づくまで7回も地に伏してお辞儀をした。エソーは彼を迎えに走ってきて、彼を抱き、首に抱きついて口づけをし、二人は泣いた。エソーは目を上げて、女たちや子供たちを見て、この人たちはあなたの何なのかと尋ねた。ヤコブは、神があなたのしもべに恵んでくださった子供たちですと答えた。それから女奴隷とその子供たちは進み出てお辞儀をした。次にレアもその子供たちと進み出てお辞儀をした。最後にヨセフとラケルが進み出て丁寧にお辞儀をした。それからエソーは、私が出会ったこの時短は皆一体どういうものなのかと尋ねた。するとヤコブは、あなたのご好意を得るためですと答えた。エソーは、弟よ、私はたくさんに持っている、あなたのものはあなたのものにしておきなさいと言った。ヤコブは答えた、いいえ、もしお気に召したら、どうか私の手から私の贈り物を受け取ってください。私はあなたの顔を、神の御顔を見るように見ています。あなたが私を快く受け入れてくださいましたから、どうか私が持ってきたこの祝いの品を受け取ってください。神が私を恵んでくださったので、私はたくさん持っていますから。ヤコブがしきりに勧めたので、エソーは受け取った。エソーが、さあ旅を続けていこう、私はあなたのすぐ前に立っていこうと言うと、ヤコブは彼に言った。あなたもご存知のように、子供たちは弱く、乳を飲ませている羊や牛は私が世話をしています。一日でもひどく追い立てると、この群れは全部死んでしまいます。あなたはしもべよりずっと先に進んでいってください。私は私の前に行く家畜や子供たちの歩みに合わせてゆっくり旅を続け、あなたのところセールへ参ります。それでエソーは言った、では私が連れているものの幾人かをあなたに使ってもらうことにしよう。ヤコブは言った、どうしてそんなことまで、私はあなたのご好意に十分預かっております。エソーはその日セールへ帰っていった。ヤコブはスコテへ移っていき、そこで自分のために家を建て、家畜のために小屋を作った。それゆえそのところの名はスコテと呼ばれた。こうしてヤコブはパダンアラムからの帰途、カナンの地にあるシケムの町に無事に着き、その町の手前で宿営した。そして彼が天幕を張った野の一部をシケムの父ハモルの子らの手から100ケシタで買い取った。彼はそこに祭壇を築き、それをエル・エロヘイ・イスラエルと名付けた。ずっとヤコブの、物語を連続で学んでいますけれども、今のシリアの地方からですね、このヤボク川、ちょうどこの辺に、ペンネルという場所がありますけれども、やってきて、そして、セールに住んでいるこの 地帯をですね、自分の、領土としている兄エソーと、対峙するというか再会するために、彼はここで一夜を過ごすわけですが、先週私たち見ましたように、ヤコブはそこでですね、不思議な経験をすると、いうことになるわけです。ちょっと復習しておきますとですね、エソーはヤコブに騙され欺かれてですね、怒っているとヤコブは思っているわけです。で、怒っているかどうかっていうのは分かんない、本当は分かんないわけなんですね。で、それで、きっとヤコブはですね、きっとエソーは自分のことを今でも怒っていると。それで、前に使わせたしもべたちに、言わせるんですね。私は、ラバンのところに行って帰ってきました。力の故事、私は牛と羊とヤギと、 奴隷たちを持っていますというふうに言わせるんですね。そしてそれはそういうふうに言ったっていうことはどういうことかっていうと、ちょっとなんか取引しようという気持ちが彼にあったに違いない。だから私はラバンのところから無事に帰ってきましたけれども、奴隷と男女の奴隷と家畜たちを持っていますというふうにこう言うわけです。そうするとじゃあエソはですね、じゃあ私は400人を引き連れて、400人の兵隊を引き連れてヤコブを出迎えに行こうというふうにこう言うわけです。で失敗したわけですね。400人も引き連れてくるのかと思って彼はもう本当にビビってしまうわけです。でそこで彼が次に考えたのは全滅回避策。攻撃されても全滅だけは避けることができるように群れを2つに分けましょう。でそして贈り物による怪獣策、数百頭、昨日数えたんですけど500数十頭、600頭近い家畜をエソーにプレゼントするというわけです。600頭ですよ。すごいですよね。それ一部なんですから本当にたくさん持っていた。で自分はですね、とにかく一番最後に自分が歩く、攻撃されたら一番とにかく自分は逃げられるようにということで、逃亡策を彼はこう立てるわけです。ところが彼はどうしてもヤボク川を渡ることができず、一人だけ後に残りました。するとある人が夜明けまで彼と格闘した。ある人というのは神様だったというふうに聖書は言いますが、神様の方がヤコブのところにやって来られてヤコブと格闘なさった。ヤコブが自分の祝福を求めて神様と格闘したんじゃなくて、神様の方がヤコブのところにやって来られてヤコブの肉と格闘なさったということであるのです。それはヤコブが持っていた恐れであり欺瞞であり策略性であり利己主義、自分だけで良ければいいという思いであり、また高慢であり強情であったということを私たちは先週学んだのですね。ヤコブの方が神様に戦いを挑んだのではなくて、神様の方がこれらのヤコブの肉を打ち砕くためにやってこられたのだということであったのです。でところがですね、ヤコブの肉があまりにも強いもんだから神様はヤコブの肉に勝てないわけで、通常の方法では、通常の方法では神様はヤコブに勝てなかった。だからモモのつがいを打った。すると格闘しているうちにヤコブのモモのつがいが外れた。つまりヤコブにとって最後の望みであった足を、逃亡のため逃げていくために必要だった足を神様は打たれた。もう逃げられない状況にヤコブは、なるわけです。そのようにして神様はヤコブを打たれたのです。まあ今みたいにですね、神様の方法には2段階の働きかけがあった。一つは肉の思いを捨てることができるように導かれたわけです。ところがそれでもどうしても彼はですね、肉を捨てないもんだから足を打たれた。肉の最後の望みを絶たれた。そのことによってヤコブはその神様を握って離さない人生に変わったのです。神様の祝福を必死で求める。あなたが私を祝福してくださらなければ私はあなたを去らせませんと言って神様を離さない、そういう人生の始まりとなったのでありました。この間もここ一緒にいましたけれども、彼がペヌエルを通り過ぎた頃、太陽は彼の上に昇った。後戻りのない礼拝者の人生が始まったのです。そして今日先ほど聖書を読んでおりですね、彼は先頭を歩いていくんですね。子供たちや妻たちを先にやらせてですね、自分は後からついていこうとしてたんですけれども、彼は彼らの前に立って歩いていくことになる。しかしね、彼は足を引きずっていました。これは非常に重要なことであったのではないかというふうに私は思います。今日はそのことについてもね、ご一緒に学んでいきたいと思っています。で、一方のエソはどうだったか。皆さんエソだったらどうですか。自分がエソだったらどういうふうにするでしょうか。一方のエソはですね、400人の兵士を引き連れてね、出迎えにやってきているわけです。おそらくそのヤコブがですね、私は向こうで成功して たくさんの家畜と奴隷をも連れて帰ってきましたというと、やっぱり身構えると思うんですね、エソーは。それでヤコブの策略性と欺瞞に対する備えとして400人を引き連れてきたんだと思います。やっぱり彼はあいつがまた何かするかもしれないっていう気持ちはあったんだと思うんですね。でところがですね、一方彼はさっきもちょっと見ましたけども、アブラハム・イサクの土地からは離れたセールというエドムの方に、視界の反対側の土地に彼は移り住んでいた。どうしてかというと、イサクの持っていた羊たち、家畜とエソー自身が育てた家畜がですね、同じ土地にもういることができないぐらい増えただろうと考えられるわけです。 そして彼は新しい土地を求めて、新しい土地を開拓して、 そこを自分の領土として獲得していた。で、400人の兵士を持つほどになっていたわけですから、彼は非常に成功していたわけです。で、成功していると、昔20年前にですね、弟にやられたことなんかもかなり復讐心は薄れていたはずだわけなんです。でも、そしてそれは、この復讐心が薄れていたというのは、もちろんそこに神様のお働きがあったわけです。で、ヤコブはですね、どういうふうに進んでいくかというと、まず贈り物の家畜約600頭を先に進ませて、その次にヤコブが行って、奴隷とその子たち、妻とその子たちという順番でこう進ませます。で、彼は神様から祝福を受けてですね、そうやってエソーに向かっていこうっていう気持ちは、子供たちの前に自分が立っていこうという気持ちは与えられたわけですけれども、危険に対する恐れが全くなくなったわけではなかったんですね。で、どういうことだったかというと、確かに神様は自分に現れて祝福してくださった。でも、自分に神様現れてくださったけれども、相手のエソーの方に神様が現れてくれたかどうかっていうことは分かんないわけですよね。自分は助けられ、祝福を受けたけども、エソがどう思ってるかってことについてはまだわからない。だから不安な気持ちを持ちながら彼は行くわけですが、先頭を歩いていきます。で、そこで彼がやったことは何だったかというと、ヤコブ自身は彼らの先に立ってですね、彼は兄に近づくまで7回も地に伏してお辞儀したというふうに書いてあります。で、これ7回地に伏して礼をするというのは、エジプトをファラオに対する恭順の表明を表す儀式であったと言われているのです。つまりヤコブ自身は兄を自分の王として立てるという態度を取ったわけなんですね。しかも7回っていうのは聖書の中では完全数、7というのは完全数ですから、7回地にひれ伏したということは、彼の前に完全に身を低くしたということを意味します。つまり許しを請う者、謙遜となる者の姿、それをヤコブは心からそれを表すわけです。ヤコブは許してもらいたかったんだと思います。エソーに20年前自分がやったことについてエソーに許してもらいたかった、そのことを彼は自分の行動で表しました。じゃあ今度反対にエソーの方から見えるヤコブの姿というのはどういうものだったんだろうか。彼はね、もものつがいが外れてるんです。で、杖に頼りながら、本当に足を引きずりながら、ビッグを引きながらですね、もう半歩ずつしか歩けない、そういうような状態で彼は近づいてくる。しかも7回自分の前でひれ伏す、地にひれ伏すという、そういう例を持って自らを低くするものとして、ヤコブは、いや、エソーの目にはヤコブは映ったに違いありません。もう騙すものではなく、策略を巡らすものではなく、弱い傷ついた弟の姿、真実を持って近づいてこようとする傷ついた弟の姿を彼は見るのでありました。エソーは彼を迎えに走っていき、彼を抱き、首に抱きついて口づけをし、二人は泣いた。まさにですね、放蕩息子を迎えに出た父親のような愛を持って エソーが彼に近づいていくのです。私はここにですね、ヤコブの桃のつがいを打たれた主の神様の恵みが、なぜ桃のつがいを打たれたのか、そこに神様の恵みがあったように私には思います。きっと神様はですね、ヤコブの桃のつがいを打たれた時に、エソーとの和解の時のことをすでに考えておられたに違いないと私は思います。ヤコブが足を引きずってしか歩くことができないような姿になって、自分のところに近づいてくるのを見て、エソーは心が開かれるわけです。ヤコブがですね、神様に打たれた時、神様はエソーの方にも働きかけることを考えておられた。すでに神様の御手はエソーの方にも与えられていたと私は思います。聖書はそのように語っていると私は思います。ヤコブは自分の体が打たれる、もう普通に歩くことができないような弱さを彼は担うことになりましたけれども、しかしそこにですね、神様の恵みが、そこを通して神様の恵みが表されて、そこを通して和解の技というのが行われていきました。パウロは第二コリントの12章19節10節にこのように言っています。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を負うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。私の力は弱さのうちに完全に現れる。ヤコブの弱さの中に神様の力が働いて、そこに和解ということが与えられたのです。エソーもですね、分かんなかったんです。ヤコブがどういうふうにやってくるのか。だから400人を引き連れていかなければいけなかった。しかしヤコブの弱さの中に現れた神様が、エソーとヤコブとの間に平和を作られたのでありました。ヤコブに与えられた弱さ、それによって和解と平和が与えられた。イエス様も言われました。柔和な者は幸いです、その人たちは地を受け継ぐからと。ヤコブはですね、この柔和、この柔和って言葉はですね、身を低くするという、意味があります。そして謙遜なものという、そういう意味がこの柔和なものという意味に、言葉にそういう意味があるわけですけれども、その人たちは血を受け継ぐと言われた。どういうことか。エソーはですね、この後はセールに帰るわけです。セールっていうのは約束の地ではありません。しかしヤコブは約束の地にとどまることになっていきます。ここですね、さっきも出た地図ですけれども、ヤボク川を渡ったこの辺で再会して、エソーはセールに帰っていきます。ヤコブはね、子供たちは弱いし、家畜たちも弱いのでね、急がせたら死んでしまうからって言いましたけど、彼は歩けなかったんですね。実際彼は自分自身が歩ける状況ではなかった。それでこのやはりヤボク川の流域のにこの肥沃なところに、小屋を建てて、しばらくそこで養生することにしました。そしてさらに彼は、ヨルダン川を渡ってシェケムという、サマリアですね、サマリアの地方に行くわけですが、そこから最終的には、ベテルに、戻ることになる。つまり約束の地に戻ったのはヤコブであって、エソーはエドム、セールの地に帰ってきました。なぜヤコブは この約束の地に帰ることができたのか。もちろん約束の地に帰ってもまだ問題があるんですよ。これから解決しなきゃいけない問題があるわけですけれども、なぜ約束の地に帰ることができたか。それは彼が低められたからです。柔和な者は幸いである、その人たちは地を受け継ぐとイエス様は言われましたけれども、約束の地を受け継いだ者たちというのはそれは低められたものであったのです。約束の地というのは欺きと策略によって手に入れられるものではなくて、低められる弱さと謙遜の中に与えられる主の祝福であるということなのです。私たちがお祈りをしている私たちの愛する者たちの中にも、低められる苦しさ、癒しめられる苦しさというものを味わっている人たちがいるけれども、しかしその中にこそ与えられる主の祝福がある、主が与えてくださる約束の地があるんだということを聖書は言っています。だから私たちは希望を持っていきたいのです。そして苦しんでいる人たちにそのことを本当に伝えていきたいと思うのです。人生の苦しみと痛みというのは、苦しみと痛みのために存在するのではありません。そこに主の介在がある。低められ癒しめられるということは苦しいことです。本当に苦しい、こんなことなんかない方がいいって本当に思います。しかしそこから約束の地、祝福の中に生かされる人生が始まっていくのです。だから今苦しんでいる方々のために、私たちは本当にこのことを信じて、この約束を本当に握ってですね、祈っていきたいと思います。そして私たちが忘れてはならないのは、主イエスご自身がこの痛みと苦しみによって平和を作ってくださったということです。イザヤ書の53章にこういう言葉があります。私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたのか。彼は主の御前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼に私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべての咎を彼に負わせた。主イエス様ご自身が低いものとなって痛めつけられ、十字架にかけられて私たちのために祈ってくださった。そのイエス様の低められた姿、癒しめられたその謙遜によって、神様と私たちの中に平和が作られ、私たちは癒されたのであります。私たち人生の苦しみの中、苦しみに遭うときに、この苦しみ、低められる、癒しめられるというところが約束の地に入ることであり、ことの約束の地に入るその生活の出発点であり、また主イエスご自身が私たちのためにそれをご自身が低められることを通し、癒しめられることを通し、十字架の謙遜を通してそれを成してくださったということを本当に心に覚えながら生きていきたいと心から願います。主が私たちを必ずこの約束の中に、約束の地の中に入れてくださる。柔和な者は幸いです、彼らは地を受け継ぐからと言われた、その祝福が私たちの上に、また私たちが祈っている一人一人の上に必ずなっていくことを本当に心から信じて祈っていきたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、今私たちの仲間の中に、痛みの中にあるもの、苦しみの中にあるもの、またいじめられ、 本当に悲しんでいる者がおります。主様、どうぞその一人一人のすぐそばにあなたご自身がいてくださって支えてください。主様、しかし今のこの苦しみは決して苦しみに終わることなく、あなたが備えてくださっている約束の祝福、そこに入っていくための一つの通過地点であることを、主様、どうぞあなたご自身がお一人お一人に示してくださって祝福してくださいますようにお願いします。主様、あなたご自身の痛みによって私たちは生かされましたけれども、そのことを本当に心に覚え感謝を捧げつつ、主様、この時を本当に過ごすことができますよう助けてください。また私たち自身の中にあなたにある愛を注いでくださって、傷んでいるお一人お一人を本当にお一人お一人と本当に支え合いながら励まし合いながら生きていくことができますように、私たちの中にあなたの愛を注いでください。心から感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。